はい、おはようございます。チムシ松本のデジオムシの声、本日は5月の3日の夜なんですけど、まあ 日が変わりまして5月の4日になります。前回の放送がなかった、あ、出荷じゃないのか、リグ組が終わって、喋ってたんですよね、2週間前に。で、その1週間後、4月の、27日に、出荷、というか販売が始まりまして、26に発送して、で、ちょうど1週間ぐらいですか、ね。そういうことですよね。あ、まあ1週間ぐらいなんですね。いやー、そっか、リーグ組終わってから出荷の準備もなんか割とズタバタしてて、で終わって新しい仕事に取り掛かるのもなんかちょっとごちゃごちゃのまんまで、もうすぐに次に入らないとって思ってるんですけど、まあまあやっとこうちょっとそう散らかりまくってたのでちょっと掃除しつつ整理しつつ、次のルアーのその予定立てをしてるみたいな状態です。で、まあなんで結構なんか長い1週間でしたね。ちょっとなんかやっと出せたけども、クワメスっていうルアーをやっと出したんですけど、レギュラー出荷っていうのがものすごい空いてしまって、まあ、前回も反省しましたけど、でもう次をやんないとっていうので焦ってるんですけど、ね、まあ、もう要は1日無駄にしたら1日遅れるわけで、で、まあ、なんか早く手をつけ始めないととか思ってましたけど、まあまあ1週間ですね。間にまあちょっとなんか休みもあったので、まあもうやっとそろそろ、そういう準備が整ってきて、まあ次の大きな流れに入っていこうかなっていうところです。ちょっとお水失礼いたします。お水というか、まあ、北海道水彩の森、失礼します。はい。まあ、今回は、まあ、普通に、クワメスの話も少ししようとは思ってはいるんですが、まだ釣りに行けてなくて、やっと出荷できたと。あ、でも出荷前に、リグ組終わった後に、一回釣り行ったんですけど、まあダメでしたね。ワンバイトで終わりました。で、本当はね、もうまた行きたいんですけど、ちょっとゴールデンウィーク中、やっぱ、まあ、自営業で自由業ですから、自由業って言わないのかな。もうわざわざ世間がもうクソ休んで人が多い時に釣りしたくないんで、もう昔アルバイトしてる時にうっかりゴールデンウィークやっぱ出かけてみたらなんか渋滞がすごくて、なんかゴールデンウィークがある職業にほとんど就いたことはないんですけど、逆にまあ、つらいというかしんどかったんで、まあいいかなみたいなところもありますね。で、そうですね。あ、そうか、そうだ。今日は、ちょっと、何回か前の放送で歌を入れていく やつが面白かったということを言っていただけたので、また、歌を入れていこうかと思ってるんですけど、1曲目は早速1曲目先に、これだけ本当のラジオだったらその歌を流してから始まってもいいぐらいだったんですけど、デジオだけはそれはできないんで、まあ、この歌をまずは聴いてください。今和の清志郎さんで、デイドリームビリーバー。あ、聴いてくださいじゃないですね。各自お聴きください。どうぞ。はい、いつも通り、あ、この虚しい感じ。まあ、本当のラジオも、聴いてくださいって言った後、間があるんですけどね。僕、ラジオ出たことあるので、こんなんなんだって思いましたけど。で、なぜ今の清志郎さんの歌を流したかというと、昨日、体感的には昨日ですね。4月の2日が、亡くなられた日ということで、なんかいくつかそういう情報が上がっていて、で、動画とかも上がっていて、で、やっぱ素敵だなぁと思って。かけてみました。ちなみに、ツイッターで見た名言のやつでは、今日と明日と明後日のことぐらいを考えていればいいんだよっていう、今の清志郎の名言が、上がっておりました。はい。で、まあ、清志郎さんの話を別に広げるわけではないんですけど、やっぱ見た目も好きだし、なんなんでしょうね、なんか。クルドというか、グッとくる感じが凄まじいですね。その日、ポンって、亡くなられた日だということで動画が上がってたのを見た時の、画面から発するパワーみたいなので、ちょっと、ふわっとしましたね。で、そう、ふわっとするといえば、まあ、今日一応5月3日の日は変わってますけど、5月3日ということで喋りますけど、今日、昨日の夜5月2日から、3日の昼まで、牛久の方に行ってたんですけど、まあ、釣りはしてなくて、牛久沼で、ハンドメイドビルダーの先輩の、ティートさんのイベントがありまして、山本のりちかさんという方が作られてるんですけど、そのティートのりちかさんの、もう、いや、今回ちゃんと喋ったの初めてなんですけど、ほとんど。で、その前もいつあったか覚えてない。下手したらそのバッシングババショーっていう、もう、何年ぐらい前、下手したら10年ぐらい前のイベント以降、まともになんかお会いしたかしてなかったと思うんですけど、ていうかまあ、本当に面識があるのかないのかという。ただまあ、常日頃、人様に、いや、まあ、リスペクトがないと言えば嘘になるんですけど、僕はやっぱりまあ、ティートのドリチカさんに対してはもうやっぱ正直まあすごい人だと思っているので、緊張して喋れなかったという、どちらかというとその自分がビルダーになる 前のからの感情であったりとか、あと、すごく男前なルアーを作られるので、やっぱタイプが全然違うっていう意味でもう、なんかちょっとこう恥ずかしいというか、部分があって、でそれは道楽の山根さんに対しても同じようなことを思ってたんですけど、だから向こうの方がこっちのことを認識してると思わずにずっと生きてきたんですけど、まあたまたまあのお店の方からその話を聞いて認識されてるんだっていうことを知って、一度喋ってみたいっていうことで、無理やりあのそのティートさんのイベントと仕切ってる方が知り合いなので、連絡して前夜祭から参加させてもらって、で本当は朝皆さん見送って帰る予定だったんですけど、思いのほか夜中まで飲んでたので、疲れてたのと、もう朝起きれなかった、見送りもできなかったので、まあ大会が終わるのを待って、まあ牛久沼の玉屋さんで。ブラブラちょっと寝たりとかしながら、本当に久々にね何もない時間を数時間過ごして、でみんな帰ってこられて、で結果発表とかなんかいろいろキャスト大会とか見て、で また少し話させてもらったり、お客さんと話させてもらって帰ってきたところなんですけど、良かったですね。なんかすごい男臭い人らが集まってて、で50人以上大会に参加されていて、まあ、魚1匹だったんですけど、牛久っぽいいい魚、44センチのいい魚でしたね。あの写真で見たんですけど、で、まあ僕はね、なんかちょっと過去のノートを見ないと思い出せないですけど、ちょっと去年本当は去年ぐらいからその大会というよりは、まあ、フィールドでのイベントをやりたいっていう思いはあったんですよね。で、まあ、それの理由は、自分が、H1 に行ったりとか、大会に出てる時に、会った、お客さんに、ルアーの動かし方を教えてほしいとか、使ってる竿を触らせてほしいって言ってもらえることが、桟橋とかでちょいちょいありまして、で、実際やっぱそうやってやってもらったりとかしてみると、結構違う、イメージは違うというか、のがあるみたいで、で、まあ、DVD も久々にまだ撮りたいって実は思い始めてはいるんですけど、最近のルアー、ネモカイバとかもね、前の DVD 作った時にはまだなかったですから、イジリーとかネモカイバとか、まあ、今作って、でこの後作っていようとしてるやつとかが入ったようなやつを撮りたいなっていう思いはあるんですけど、去年完全手の骨折って、春の一番大事なというか、去年下見しときたかったところがあって、何か所かそれができなかったんで、それを今年やって来年撮るのかちょっとあれなんですけど、決めないといけないんですけど、まあちょっとどうだろうなぁ。ちょっと今日、今年始まってると始まってますからね。もう撮るんだったらそのモードに入っていくから、結構それが難しいんですよね。多分今年は、ちょっとその釣りの、ルアーの流れを、作る流れを立て直す年にしようと、まあ、ね、前回も喋っててそんな感じなんですけど思ってるんで、ちょっとその DVD 絡めると釣りモードが劇的に濃くなるんで、まあ今年ちゃんと下調べして来年に撮れたらいいなと思ってますけど、でまあだからそういう DVD とかあれはね、ちょっとは見てもらえるかもしれないですけど、ないのでないし、まあやっぱ直接その会って喋ったりすることで伝えれることがあって、で、まあ、店のイベント、インスタイベントとか もいいんすけど、その釣りを絡めたやつをやってみたいなっていうのは、すごいあったんですけど、まあ今回、それはちょっと、そのことを考えずには行ったんですけどね、本当はその、とにかく、ノリチカさんの話とか、他の人と喋った時に出ても、僕、やっぱ、あまりにもやっぱちょっと緊張して距離が大きすぎて喋ったことなかったんで、一回なんとかお話しさせてもらおうというか、と思って、まあまあそれで、本当によく行く時も緊張しましたけどね。なんか、いきなり決めて、いきなり、なんか、頼んで、なんかおかしくないかなと。違うビルダーが行くのをなんか迷惑にならないかなとかも思ったりしてたんですけど、まあ、快くというか、すごくでかい人間なので、のりちかさんは、まあ、普通に受け入れてもらったんですけど、まあ、で、大阪から4人ぐらいで来られてて、お客さんもなんかいろんな秋田の方もいましたし、静岡から来られたって言ってる人もいましたから、バラバラ、いろんなとこから来られてましたけど、その大阪から一緒に来られた中の一人が、に、あの、僕もお世話になってる、釣具屋さんで、大阪の、南の方にある釣具屋さんで、ロットンっていう釣具屋さんをされてる、永田さんという方がいまして、永田さんはデジを聞いてるらしいんですよね。で、今回のデジオの冒頭で、歌を入れていくのが意外と評判が良かったって言ったのは、実はこの人の話で、意外と歌のやつするとうまく組み込む、まあ気にせずに入れていけばそれはそれでいいんですけど、なんかちょっと話と歌の内容がこう、うまくリンクすりゃそれはそれで面白いなと思って欲張っちゃったりして、混乱じゃないですけど、する部分はあるんですけど、まあでも、チャレンジじゃないですけど、やってみようかなという気にさせてもらって、今回、ノートにいっぱい、歌が書いてあるんですけど、まあ、永田さんは、プロレスが好きな人なんですよね。で、僕、プロレスはね、なんか、勉強はしてるんですけど、大人になってからくりが面白いとかっていう、ちょっと、斜めった目線で勉強してるんですけど、だから、すごい、なんか、詳しいわけではなく、ただ、プロレスっていうものの、と、も、と、ものの捉え方は好きで、僕の、師匠の、まあ、村上さんっていう方も、プロレス、まあ、その人はプロレスとか、そういうのの、アングルっていうのをなんかよく話されてたのを覚えてて、まあ、それで、なんか、村上さんの言ってたのも覚えてないですけど、まあ、ちょっと、プロレスかって思ってた、猛烈に働いてた時期なんで、まあ、そんなのがあった後に、まあ、たまたまちょっと読んだ本がよくて、で、自分たちが、僕がやりたいことは、プロレスの、そういう考えというか、精神に近いんだなと思って、いるんですけど、まあ、永田さんはどちらかというと、もうガチのプロレスファンの人なんで、あれなんですけど、まあ、今回は、永田さんからの、これ名前間違えたらやばいね。永井さんとかだったらやばいよね。何現象って言うんだけど、同じことをずっと言ってると急に不安になる。下手だ、なんたら崩壊。合ってるな。何崩壊だっけな。ゲシュタルト、崩壊でいいのか。ゲシュタルト崩壊とは、知覚における現象の一つ。全体性を持ったまとまりのある構造から全 体性が失われてしまい、個々の構成部分にバラバラに切り離して認知し直されてしまう現象を言う。何言ってたか分かんないですね。分かんない。多分なんか人が使っててなんかこんな感じだって思ったんですけど、なんか多分部分的に今まで普通に多分見てたものをなんか注意深く考えすぎた結果、わかんなくなるみたいな、そんな感じで僕は受け止めてたんですけど、またちょっと後で調べてみます。永田さんで合ってました。で、にちなんで、今回の歌は、清志郎さん以降は、プロレスは僕そんな詳しくないんで、格闘技という括りにさせてもらって、格闘技の、入場テーマ曲特集ということで進めていこうと思います。というわけで、ロットン永田さんに捧げる一曲目。というか、その一曲しかプロレスラーのやつありませんけど、僕も知ってたんで、いろいろ聞いてみた結果、これだなっていうので、僕、ピンときたのは、長州力さんの入場曲で、パワーホール、各自、YouTube などで調べて聞いてください。どうぞ。はい、どちらかというと、長州小力の方で聞いてきた記憶があるんですけどね、最後は。でも、調べたら多分出てきたと思うんですけど、僕が、なんか落ちた時はね、大体重要なんでね、無視しちゃいけないです。調べたやつはすごい、生で演奏してる動画を見つけて、すごい良かったですけどね。チャンチャンチャンチャンチャンチャンって、なんかキュルキュル、キュルキュル電子音が鳴ってるやつですね。はい。そんな広がることもなく。そんな感じで、ティートイズ入ってきましたと。で、長さんとかも喋って、成近さんとも喋って、ちょっと今後、やっぱり僕もフィールドでイベントっていうのは面白いなっていう気持ちを、再認識した次第でしたということです。で、そうですね。最近はあるわ、話の前に、前回の歌の話で、歌を流す体でやり始めたきっかけになったのが、確か、ドラマの、ネットフリックスで作られたドラマの、火花っていう、又吉さんが書いた火花のドラマを見始めて、で、それに出てきた挿入歌で、自分の脳がこう青春に変えるっていう経験をしたんですよね。それは斉藤和義さんの空に星が綺麗っていう歌だったんですけど、その、珍しく毎週楽しみにして見ていたドラマ火花が、3日前ぐらいに最終回を迎えて、終わりました。やっぱぐわっと来たのは、自分がやっぱぐっと盛り上がったのは、確か10回の放送だったと思うんですけど、10回のうちの、どちらかというと前半気味っすかね。要は、 売れない時代から徐々に売れてって、あ、ネタバレしますけどいいですよね。で、流行りに、なんか完全に乗るわけでもなく、なんていうか、その迎合しないかった結果、売れなくなっていくっていう話なんだったんですけど、何度も自分のその自分だったらどうだろうっていうのがやっぱり重なる部分があって、やっぱどこに共感を得てたかというと、やっぱ又吉さんの役柄の人に共感を得てたと思うんですけど、まあその天才肌の先輩のほどはむちゃくちゃはできないけど、じゃあつって完全に世にこびるようなこともできないっていう、その感じですかね。で、僕はそれで器用に、ある程度その先輩、天才肌の先輩よりは器用だから、ギリギリそれで生き延びはんのかなと思ったら、ドラマでは、漫才師としては解散してなくなってしまうっていう、芸人じゃなくて、普通に最後働いてはりました。働いてるっていう設定、話でしたけど、僕は途中段階で、この本質と表面みたいなのの、その境目をついたら生きていけるんじゃないかってすげえ頑張って応援してたんですけど、まあ、意外や意外、わかりやすいハッピーエンドの方にはいかなかったですね。ただ、なんか、前評判というかで、なんか、最後の3回は泣いちゃうからとか、芸人さん見ない方がいいとか、まあ僕芸人じゃないですけど、見ない方がいいとかって言われたとか、なんかそういうのを見てたんですけど、その割には、そこまではいかなかったですね。なんか、まあでも、すごく、なんか、最近の中では心が揺れた出来事で、まあ、揺れた結果、試しに小説でも読んでみようと思って、まあ、なんか、いっぱい出てるから、どうせいっぱい出てるから、まあ、持ち運びの楽なように文庫本で、ブックオフとかで買えばいいやと思って見に行ったら、売ってないんですね、ブックオフで。この前、またなんかちょっと一瞬暇があって、散髪行った時に、散髪屋で並んでたから、人が、まあ、1000円散髪ですけど、で、待ってる時間暇だなと思って、突然行ってしまったんで、飯の帰りに。なんか、ブックオフで適当になんかちょっと気になる本があったら買って読みながら散髪待とうかなって、たかだか2、3人なんですけど、それでブックオフ行って本探して、何もなかったんですけど、探してる時間で多分散髪終わってたと思いますね。なんだこの矛盾はと思いながら、結局何も買わずに戻ったんですけど、その時に火花があって見たら、定価が確か580円かなんかで、中古価格が480円でした。すごいですね。あそこまで値段割れてない中古の本っつうのもあんま見た、まあ僕はもう最終的に諦めて定価で買ったんですけど、まあ今ペロペロと読んでるところです。で、まあまあ、面白かったっつう話ですね。で、まあそっからなのかな。ちょっと、僕、本は嫌いではないんですけど、これで言ったのかな？言っ たよな。これも言ってたよな。スポニチコラム終わるんですけど。まあ、ありがたいことになんか僕よく気づいたら、バッサーさんがね、すげえ、早い段階で採用というか、使っていただけたおかげで、8年ぐらい、8年4ヶ月で100回やって、で、スポニチも続いてたんで、9年か、そこらはずっと、実は連載を持って生きてきたっていうコラムのがあったんですよね。で、まあ、僕にとってはね、ブログを書くのとコラム書くのはちょっと違っていて、やっぱり文字数をある程度決めるのとお題があるっていうのがあって、で、まあ割と引き締めて書くというか、まあ、ぶっちゃけブログだともう書き殴ってあげちゃうんですけど、それでもそれ見直しますよ。文字とか見直しますし、そういうの後で見直して気持ち悪かったら直すんですけど、まあコラムはもう一段階自分に厳しく書いているというか、意識して書いてるところがあります。ありました。で、まあ、まあ文章のやつは多分久々に間空くというか途切れるんですけど、でもまあ、やっぱり、文字は今の時代、よく書かないといけないとか、書くことが出てくるんで、まあ、試しに、じゃないな。なんか、やっぱ勉強し続けたいっつうのもあって、まあ本は読むんですけど、ああ、なんか、ちょっとやっぱ書いてるときにね、ちょっともう、ちょっとだけその言い回しなり言葉の数が欲しいなって思うことがあって、まあ、やっぱそんななかなかね、簡単には増えないかもしれないですけど、まあやっぱりそれは文字に触れるのもあ、なんか、触れ、ることで、やっぱそういう言葉って覚えていくのかなと思って、まあ少しずつでも、まあなんか、まあ元々本は好きだからポロポロ読むんですけど、雑誌とかだけじゃなくて、まあそういう、そうですね、小説っていうのはほとんど読まなくなってたので、なんていう、まあコラムっていうんですかね、なんかとか、自己啓発までいかないけど、なんかその、まあコラムか。コラム本みたいなのが多かったんですけど、まあコラム本もいいけど、あえてその小説も挟んで読んでいってみようかなっていうのを、まあその火花の、面白かったのもあって、なんかやるようになりましたね。あとは、多分、ラジオで、オールナイトニッポンの、オードリーのやつを聞いてて、オードリーの若林の本が確か好きなんですよね。で、若林さんね。で、小説家のね、浅井亮だっけな。浅井亮さん？霧島部活やめるっていうを書いた人ですね。直木賞作家ですね。のが、元 AKB の高見菜とラジオやってて、まあそれも聞いてて、まあそういうのでもあって、ちょっと小説的なので、なんか言葉に触れて、まあ、コラム本と小説で言葉にまあ触れとくっつうのは、僕にとってはまあ、ありだなと思って、読んでる次第です。ちなみにね、あれいつだったんだろ 去年の年末に、読み始めた、多分ね、トイレで本読んでるのが一番多い、実は一日の中で一番途切れないから、多分トイレ本が一番進むんですけど、年度だな。これのスパニッシュコラムって完全に見れなくなっちゃうんですかね。寂しいですね。だって、最後書いたやつが終わりましたって言って、なんか、1ヶ月ぐらいで消えたら、ちょっとショックですね。いろいろなことがの時だったから。いや、手元には原稿多分僕書いたのは残ってると思うんですけど。パソコン変わるとデータってなくなりますよね。恐ろしいことに。あ、でも A じゃないかは一応僕全部持ってんだな。まあ、修正入ってないバージョンですけど。で、そう。去年、あ、12月ですね。だから、12月7日だから、ちょうど。5ヶ月前か。すげえな。その前に12月だから最近だと思ったら5ヶ月前なんですね。はぁ、あ、聞き返しますね。でもまあ、5ヶ月前に何があったかというと、近所の、取扱店のマニアックスさんというお店で、新規取扱店さんなんですけど、行われた海のイベントで、二宮さんっていう、海の方ではもうスーパー有名人なんですけど、皆さんも恩恵を受けたという意味では、重心移動システムのルアーを作った人ですよね。二宮さん、タックルハウスの二宮さんっていう方のイベントがあって、で、まあ、それに武田さん、で、それにって言うとあれですけど、武田さんは仲いいんで、ゴーフィッシュの武田さん、もう、まあ、武田さんは、タックハウスでも仕事されてるんで、その二人が来られるということで、もう、これは間違いなく行かないと思って行ったイベントが、12月の頭で。で、やっぱり二宮さん、凄まじいなと思って。で、その時に、確かにスパニッシュコラムの最後に、二宮さんの著書、本の経典を、この冬の課題図書として、読み直してみようと思いますっていうのが、課題図書は僕の中ではトイレ本になることが多くてですね、本もまあまあ大きかったので、トイレでコツコツ、読んでた結果、結構ね量多いんですよ。何ページ、あ、でも、あ、そんなもんか。293ページって書いてますね。まあ、いや、今、本の経典を調べようと思って、Amazon で調べたら、なんていうんですか、あれ。カスタマーレビューになんか、読んでしまって今言葉が止まったんですけど、ま、だから約300ページの、多分260ぐらい、あと30ページぐらい、なんか読み終わろうと思ったら、その、あと、もう頑張ってトイレじゃなくても持ってきて読んでしまえば、読み終わりそうなぐらいまでは来てはいるんですけど、はい。7年前に本を買ってたんですね。はい。まあ、そんな、本話でいくと、最近は、二宮さんの本の経典、やっぱ面白かったですね。もう最後は、まあ、これ、廃盤になってる本なんで、ほぼ、確か廃盤、で、中古でしか手に入んないんですけど、中古価格がすでにもうなんか値上がりしてるっていう残念な状態なんですけど、 あ、首の方失礼いたしました。夜中ですからね、もう 2時とかですからね。で、ね、五章、第五章まであって、まあその経典っていうルアーを作られてる、シリーズを作られてるんで、経典の話が一章。二章がその釣りやルアー制作の話。第三章が Q&A に答えてる話。第四章が、なんか、昔の原稿を引っ張り出してきて、そこに掲載してあって、で、第五章が、経典の第、セカンドジェネレーションつって、ケツ、一発目がフローティングだったから K2F だったと思うんですけど、っていう K2F の、が生み出されるまでの話になってて、今、第5章を読んでるんですけど、まあ、学ぶことと、二宮さんの、そのものづくりへの、その、なんつんだろうな、考え方っていうの、を、ま、勉強、に触れるっていうのでは、すごく、いい本だと思います。で、うん、なんか、あ、やっぱり僕は、この人好きだなって思いながら、読んでました。マジ、いつかちょっと一回、なんかの時に出てもらいたいですね。二宮節はめちゃくちゃ、喋ってもかっ素敵なんですよね、二宮さんの喋り方。押し付けないんですよね。すごい人なんですけど。なんか釣り業界で本当に割とそういう人間性っていうんですかね、その、の部分で、ああ、こうありたいっていう部分を、ま、学べる数少ない人だと思ってます。はい。まあね、本おすすめっていうわけにはいかないんですけど、ほとんど売ってないんで、まあ機会があったら、程度で、紹介しておきます。まあ、そうですね。ああ、2曲か。ちょっと、最後にじゃあちょっとあと一曲、お聞きいたしていただいてで、まあちょっと喋って一回目終わろうと思います。本日の三曲目は、まだ、それか、あ、そっかそっか、三曲目ですね。は、次は、ボクサーの入場テーマ曲になります。僕が大好きで、僕も H1 の、入場テーマ曲最後これにしてました。 H1 のトレイラーウェインの時の曲を自分で持っていけば流してもらえるんですけど、これにしてました。浜田剛さんの入場テーマで、ヒーロー、まあ、正式にはオールディングアウトフォアヒーローボーンタイラーさんです。各自お聞きください。はい、僕の中でね、ヒーローは浜田剛とあとはスクローズの方があるんですけど、僕はカバー曲ですね、スクローズのテーマというか最初の歌がこの人のボーン・タイラーっていう人のカバー曲で日本人が歌ってて、僕浜田さんのはこっちのボーン・タイラーで、僕自分で登場曲で使ってたのはスクローズの方、日本語の方やってました。もし、まあ、また1話出る、まあ、ことがあったら、まあ、当分出ないと思うんですけど、なんか、みんなの変な、変なというか、まあ、ちょっと、なんか、過剰な熱意が、に、乗り、遅れた結果、すごく戻れなくなってしまった感もあるし、まあ忙しいから無理なんですけど、どっちにしても。スポットでも出るっていうのがもうはばかれるぐらいのなんか熱量で、 ちょっと、ああ、なんかこんな距離ができてしまうんだなっていうのちょっと感じましたけど、まあ、それでも、寂しいから遊びに来てほしいってお客さんに言われて、まあ、時間があったら見に行きたいなとは思うんですけど、もし次回出て、頑張ってトレーウェイにできた時のためにいつも考えてるんですけど、曲は。だとしたらまだ変えるかもしれないですね。はい。で、変える曲ももしかしたらこの後出て、放送はしないですけど、各自聞きで、案内するかもしれないですけど。まあ、そので、浜田剛さんの入場テーマ曲聞いて、各自聞いていただきました。浜田さんって多分防衛回数はすごい少ないんですけど、チャンピオンになった時の勝ち方が衝撃的で、あと、パンチ強すぎて手の骨が折れてしまって、割とこう、試合、何年もできなかったんですよね、確か。なんかそんなんで、その一試合で、なんかその、爆発した、世界チャンピオンになった試合の、えげつなさっていうのは、なんか、脳から離れないレベルのものが、僕にはありますね。まあ、そんなんで、まあ、その影響で僕も、だから自分のテーマ曲、入場曲っていうのを考えた時にヒーローにしたんですけどね。はい。まあ、そんなんで、とりあえず、まあ、時間いいとこまで来たので、一旦、ストップしようと思います。次回に続きます。